Okay, so let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に入りたいと思うんですが、
Let's say our key verses in English, and then we'll say them in Japanese, and then pray.
この聖書の御言葉の中、このメッセージの中で鍵となる聖書の箇所をまず最初に読んで、見たいと思います。一緒に読みましょう。
せーの。In those days you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel.And you did not know the covenant promises God had made to them. You lived in this world without God and without hope. But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ.
日本語で読みたいと思います。聖書の中のエペソ人への手紙の2章の12節から13節です。一緒に読みましょう。はい。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
That you are bringing us close to you, Lord.
あなたは私たちをあなたに近づくように導いてくださっています。本当に感謝します。
Lord, give us understanding of your word.
今朝あなたの言葉を学びますけれども、それを理解できるように助けてください。
Let it bring hope to our lives, oh Lord.
そしてあなたの御言葉によって私たちに希望がやってきますように。
In Jesus name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So this, series is called The Great Exchange.
メッセージのシリーズは大いなる交換というものです。
And, on this part of the series, we're going to be talking aboutAlienation to belonging.
そして、大いなる交換のメッセージのシリーズの中で、今日から私たちが見るところはですね、疎外から所属へ。
And the big idea that I want us to get from this message today is that.
そして、今朝ですね、このメッセージから皆さんにつかんでいただきたいなと思うことはですね、このことなんですね。
Is that through Jesus we no longer are.We are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens and members of the family of God.
それはこうなんですね。イエスを通して私たちはもはや他人、外国人ではなく、神の家族の同志民、メンバーである。
And so we're going to take a look at Ephesians chapter 2.
それを聖書のエペソ人への手紙というところの2章から見てみましょう。
And how Paul explains it to us.
このことを、これそれを書いたパウロという人がどのように説明しているかを見てみたいと思います。
Ephesians 2:11.
エペソ人への手紙の2章の11節。
Paul says, "Don't forget that you Gentiles used to be outsiders. You were called uncircumcised heathens by the Jews who were proud of their circumcision, even though it affected only their bodies and not their hearts."
エペソ人への手紙の2章の11節です。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人からは無割礼の人々と呼ばれるものであって。
Amen. So before Jesus came down, the Son of God came down to set us free.
神の一人子であるイエス・キリストが私たちを自由にするためにこの地上に来られる前に、
Everyone who is not of Jewish ancestry were considered a Gentile.
ユダヤ人ではない人たちは皆この異邦人と呼ばれていたんですね。
And Gentile and Jews, they kept apart from one another.
そしてこのユダヤ人とそうでない異邦人というのはには距離があったんですね。
In fact, the Jews considered Gentiles to be too far away from God.
そしてユダヤ人はですね、そのユダヤ人ではない他の異邦人たちに対して、彼らは神からかけ離れた人たちだと思っていたんですね。
They were beyond God's saving power and so had no hope for life.
そしてユダヤ人はその異邦人たちは神の恵み救いの恵みに預かることができない人たちなので望みは彼らにはないとユダヤ人は思っていたんですね。
And the Gentiles resented the Jewish nation.
そして異邦人はですねそのユダヤ人ですねイスラエルの国そのユダヤ人たちを拒んでいたんですね。
They resented that the Jewish people felt that they were superior to everyone else.
その異邦人がユダヤ人を拒んでいた理由はですね、ユダヤ人は自分たちが一番優れている部族だ、民だと思っていたから。
They resented their
だと思ったんですね。
Superiority just based on their ancestry.
ユダヤ人は本当にもうユダヤ人であるということだけ、そのことに基づいて自分たちは異邦人よりも優れた人間だと思ってるんじゃないかなとユダヤ人は異邦人は思っていたんですね。
But when the Son of God came to this earth, Jesus came to reveal to both the Jews and the Gentiles.
でもですね、イエス・キリストという方がこの地上に来られたときにユダヤ人にも異邦人にもこのことを表したんです。
That they both had sin and were separated from God.
ユダヤ人も異邦人も全員罪を犯したので神から離れた人たちであるということをイエス・キリストは語ったんです。
And that the sinfulness within us all is what alienates us from our Father God in heaven.
全人類人間全員にある罪のゆえに私たちは皆神から離れてしまったものであるとイエス様はおっしゃったんですね。
That it doesn't matter what your ancestry is, it's based on what sinful you have in your life.
自分の先祖が何人であったとかどうであったかには関わらず人間には全員ですね、その罪というものがあるということです。
Because in Romans it tells us, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standards.
というのは聖書のローマ人への手紙の3章の23節はこう言ってるんですね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。
So Jesus came to show that both the Jewish people who were chosen by God
ですからイエス様はこのことをおっしゃいました。神から選ばれた、先民というんですか、神から選ばれたユダヤ人も、
and all the Gentiles, that
そしてそれ以外の異邦人たちも、
were separated.By God from sin, by sin.
全員が罪のせいで神から離れてしまった。
But God didn't want to leave humankind in that condition.
でも神様は人が神から離れた状態でほっときたくないと思ったんですね。
And so He stepped in to offer us a way back to relationship with Him.
ですから神様は人が人間が神様との関係を再び築くことができるような道を備えてくださった。
He wanted to give us a way that if we chose, we could come back into the family of God.
神様は私たちが選ぶならば再び神様との関係を築いて神様との家族になることができる道を開いてくださった。
Because it's Jesus Christ who breaks down the prejudices in people's lives.
というのはイエス・キリストだけがですね、人々の中にある差別感というものを打ち砕くことができるんです。
No matter what your ancestry is, He is here calling you back to reconcile you back into relationship with our Father in heaven.
自分の先祖がどういう人だってあっても、どのような国籍であったとしても、イエス様はイエス様を通して神様は神様との関係に戻ってきなさいと皆さんを招いています。でもそれをするためにはイエス・キリストを信じるその信仰を通してのみできるんです。
It is faith that unites both Jews and Gentiles back into one family.
そしてイエス・キリストを信じてその信仰に基づく時のみユダヤ人も異邦人も一つの家族となれるんですね。
Jesus paid the penalty for sin.
イエス・キリストが私たちの全人類の罪の代価を払ってくださいました。
And through faith in Jesus, it makes us alive again.
そしてそのことを信じてイエス様に信仰を置くときに私たちが本当に生きるものとされます。
But there's more to this story.
しかしそのお話にはもう少し続きがあります。
We need to understand that Israel was chosen by God as a chosen people.
このことを理解してください。イスラエルの人たちというのは神様から選ばれた民であるということ。
To express his covenant promises through them.
そしてイスラエルの民を通して神様が人々と築いた契約を表すためです。
In Deuteronomy, God tells Israel, Deuteronomy 7:6.
聖書の中に申命記というところがありますけれども、そこの7章の6節はこのように言っています。
He says, For you are a holy people who belong to the Lord your God. Of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be his own special treasure.
あなたはあなたの神、主の聖なる民であるからである。あなたの神、主は地の面のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。
God chose Israel to be a special treasure to him.
このことはイスラエル人のことを語っているんですが、神様はイスラエルの民を選んで神様の宝の民とされたんです。
And he sealed that promise by what's called a covenant.
そしてそのことを契約ということを通して封印したんです。
It was a covenant, the covenant was by circumcision.
そして、宝の民とするその契約というのはですね、割礼ということを通して結ばれたんです。
Circumcision, being circumcised in your body, meant that you were a part of God's chosen people.
自分の体に割礼を受けることを通してあなたは神に選ばれた民であるということを表したんですね。
Circumcision was the act of cutting of the flesh.
割礼というのは肉を切るということなんですが、
And God required that in order to be part of His special chosen people.
そして神様に特別に選ばれた民としてその割礼というものを神様は命じました。
Circumcision was a sign of obedience to God.
そしてこの割礼というのは実は神様に対する従順を表していたんですね。
It was a sign of being his chosen people.
そしてまた神から選ばれた人であるということを表していました。
Because once a man was circumcised, the man would be identified as a Jew for all of his life.
そして男性がその割礼を受けることによって彼はイスラエルの民族の一員になったということを表したんですね。
It was supposed to be a sign and a symbol of cutting off the old life and having new life in God.
その割礼を受けるということが表していたことは古い自分を切り去り捨てて新しいものとして生きていくということを意味していたんですね。
It was the purifying of one's heart.
実はその割礼というのは人の心の清めということを表していました。
And dedicating oneself to God.
そしてまたそれは自分自身を神様にお捧げするということを表していました。
More than any practice in the Old Testament.
それは旧約聖書にいろんなことが行われたことが書いてあるんですが、
Circumcision separated God's people from the countries, the Egyptians, the countries around them.
Yes. 割礼を受けることによってイスラエルの民を他の国々の民たち、エジプト人とか他の国の民から別のものに別の民に分けたんですね。区別したんですね。
Circumcised, the Egyptianites, the Canaanites, all of those nations around them, they were considered Gentiles because they did not have that covenant with God of circumcision.
そして割礼を受けていないイスラエルの民の周りに住んでいたカナン人とかエジプト人たちは異邦人と呼ばれていたんですね。というのは彼らは割礼を受けることによって神との契約が割礼を受けなかったので神との契約がなかったから異邦人と呼ばれていました。
But God's Son, Jesus Christ, came to this earth to show us that just having your flesh cut was not good enough.
でも、イエス・キリストがこの地上に来て人々に言ったのは、ただ肉を切って割礼を受けることだけでは十分ではありませんということ。
God really wasn't interested in your having your flesh cut. He's more interested in you purifying your heart, circumcision of the heart.
神様が実は一番心にかけているのは皆さんの肉を切って割礼を受けることではなく心の割礼 というものでした。
And actually, the Jews made a mistake thinking that just because they had circumcision in their flesh made them so they didn't have to do anything. They were just part of God's family.
そしてユダヤ人は間違いを犯していたんですね。というのは、肉の割礼を受ければもう神様のためになったので、それ以上は何もしなくてもいいんだ。
They felt they were good enough to make them, that circumcision in their flesh was good enough to make them like God, to make them godly.
そして肉の割礼を受けることだけで自分は神のような人、敬虔な人間になれると間違っていたんですね。
Without any transformation of their heart, any transformation of their character.
ですね。心の割礼を受けて心が変えられることなしでももう敬虔になれるんだというような間違った考えをユダヤ人は持っていたんですね。
Because God's children should be more and more like God every day.
でもですね、神の民と呼ばれる人たちは、私たちもそうですけれども、心が変えられて、変化して、日々、イエス様のような人になるべきでしょう。変えられていくべきですよね。
Circumcision in our flesh cannot make us more like Jesus.
ですから、肉にただ割礼を受けるだけでもっとイエス・キリストようなものになれるのではありません。
And so Paul explains this in Romans 3 verses 28 and 29.
ですからパウロという人が聖書のローマ人への手紙の3章の28節と29節でこのように説明しています。
He says, "For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. No, a true Jew is one whose heart is right with God. And true circumcision is not merely obeying the letter of the law."Rather, it is a change of heart produced by God's Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God and not from people.
ローマ人の手紙の3章の28節から29節です。人が義と認められるのは律法の行いによるんで、よるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないのでしょうか？確かに神は異邦人にとっても神です。
When we have a change in our heart,
心が変えられるときに、
it will cause us to seek praise from God rather than seeking praise from man.
人から褒められることではなく、神様から褒められることを第一に望むと思うんですね。
It'll cause because the Holy Spirit, God's Spirit begins to live in us and changes the way we think and do things.
そして、聖霊様が働いて心の中が変わりますので、私たちの考えもやることも変わってくるんですね。
Back in the Old Testament times, there was a huge gap between the Israel and the rest of the nations.
この聖書の旧約聖書という部分があるんですが、その時代にはですね、ユダヤ人とユダヤ人ではない異邦人には大きな溝があったんですね。
And Jesus came to bridge that gap, not just between Israel and those nations that live nearby, but between God and all of humankind.
しかしイエス・キリストが来て、ただユダヤ人とその周りに住んでいた国々の民の架け渡しを架け橋をするだけではなく、神様と人間の架け橋をイエス・キリストがしてくださいました。
That throughFaith in Jesus Christ, we could bridge that gap and become one family of God.
イエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストのみに信仰を置くときに、私たちのにある溝がなくなって、一つの神の家族となることができます。
And when we do that, we find our citizenship in heaven.Rather than here on earth.
そしてそれが起こるときに私たちの国籍が天にある天国人になれるんですね。
So when I put my faith in Jesus, I'm more than just a citizen of America.
ですから私がイエス様を信じてイエス様に信仰を置くときにただのアメリカ人じゃないんですね。
My first citizenship becomes of heaven.
私のまず第一の国籍は天国にある天国人になるんですね。
And so God takes, that's the great exchange. God takes our alienation from him and brings us close to him and makes us citizen of heaven.
ですからこれが大いなる交換ですね。まず私たちは罪があるせいで阻害されていた、神様からかけ離れていたものですけれども、イエス様が来て、そしてイエス様を信じることによって、私たちは神に属するもの、神の家族に属する人となれるんです。
And so in Ephesians, Paul is writing to the Gentile Christians.
先ほど読みましたエペソ人の手紙というのはですね、パウロという人が書きましたが、パウロは異邦人であったクリスチャンに書いた手紙です。
And he tells them to remember their former condition before they knew Jesus.
そして彼がその人々に言っていたのは、あなたがイエス様を信じる前の状態をもう一度思い出してください。
But the, when Paul says to remember, he's talking about more than just to bring back a memory.
そしてパウロが思い出してくださいという言葉を語ったときに、ただ記憶の中で思い起こすだけではなく、それ以上の意味を持っていました。
It's more than just a recollection of truth or facts.
それは真理とか、また真実をですね、ただ思い出すだけではなくて、
When God calls us to remember something, He is calling us to do something.
神様が思い起こしなさい、思い出しなさいと私たちに言うときに、実は神様がおっしゃっているのは、思い出して、そしてそれを何か行動に移しなさいとおっしゃっているんですね。
So he tells the Ephesian church, he says, remember how you were, but now do this because of who you are.
ですから、パウロが、以前のあなたの状態を思い出してください。思い出して、でも今はそうじゃないから、こっちの方向に行きなさい、向いていきなさいとパウロは実際に言ってるんですね。
In verse 12,
12節。
He says, in those days you were living apart.From Christ, you were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. You lived in this world without God and without hope.
その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。
But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ.
しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。
Jesus came to earth to make peace between both Jew and Gentile.
イエス・キリストがこの地上に来たのは、ユダヤ人とそしてこの異邦人の間に平和がやってくるためです。
And that your citizenship is not based on your ancestry, but your faith in Jesus Christ.
そしてイエス・キリストを信じる者たちの国籍は天国にあるんですね。
That's good news for us.
それは私たちにとって素晴らしい知らせです。
Because I don't think we have anyone here from the Israel nation.
というのは、この中でイスラエルの出身の人は一人もいませんよね。
We are all considered Gentiles.
ですから私たちはイスラエルの国籍を持っていないので、異邦人と言われていますが。
If we don't know Jesus.
でもイエス・キリストを知らないとまだ異邦人なんですね。他国人。
But if we know Jesus.We are known as the children of God.
でもイエス様を信じている者たちは神様の子供と呼ばれています。
That's the great exchange.
それが偉大な大いなる交換です。
From being alienated because of sin and disobedience to being belonging to God through faith in Jesus Christ.
罪のゆえに、不従順のゆえに、神から離れて阻害されていた立場である者からイエス様を信じてイエス様に信仰を置くときに神の家族に属する者とされたんです。
So the perfect word to describe people who have not yet put their faith in Jesus.
まだイエス様を信じてない方々をはこのように表現できるでしょう。
What would that perfect word be?
どのように表現、どのような言葉で言い表すことができるでしょう。
Paul says, "It's without."
ない。なしで。
Without. It's a description of life without God.
それはこういう意味ですね。神様なしの人生。
It's trying to live a life without a personal relationship with Jesus Christ.
イエス・キリストとの関係、個人的な関係を持たない、それなしで生きていこうとする人たち。
It's a life without hope.
そのイエス・キリストがいないと、その人生には希望もありません。
How many times have I talked with people who just don't know why they exist.
ですね、私もう何人もの方とお話しして分かったことですが、人生の目的が分からない、人生の意味が分からない。
Many of my friends, they feel like I just want to commit suicide because I have no hope in life. There's what is there?
こういう友達もいたんですね、自分の人生には望みも希望もないし、もう自殺したくなってしまうと。
It's a world without Jesus.
それはですね、イエス・キリストがいない世界に生きているからでしょう。
See, the Ephesian church, the people who attended the Ephesian, Ephesus church, the Ephesian church.
先ほど読んだエペソ人への手紙、そのエペソというところの教会にあった、エペソのというところにあった教会に、出席していた人々、エペソ人たちは、
The Ephesians worshipped the goddess Artemis, or the Roman name was Diana.
そのエペソという町にはですね、ダイアナと呼ばれている神が あったんですね。
And before Paul began to share with them about Jesus and what he came,
そこにいたエペソに住んでいた人々はそのダイアナという神を拝んでいたんですが、パウロがそのエペソという町に行って、
they worshipped this idol that had no way of giving them hope for the future.
その町に行ってパウロがイエス様を伝える以前はですね、そのエペソの人々はダイアナというその神を拝んでいたんですが、やはりその人生の中に希望を見出すことができなかったんですね。
So Paul reminds them, remember where you came from, remember what your life was like before Jesus Christ.
ですからそのような場所に行ってパウロが言った理由はですね、あなたがイエス様を信じる前の人生を思い出してください。希望がなかった人生を思い出してください。
Because before Paul came to share with them, they knew nothing about the Son of God.
というのはパウロがその町に行ってイエス様のことを伝える前はですね、そこにいた人々はイエス・キリストのことを全然知らなかったんですね。
They were separated from Jesus.
そこにいた人々はイエス・キリストからかけ離れた人々でした。
They had no expectation of being saved by a Messiah.
そして彼らにはメシアという方から救いを受けるということさえ、救いを受けることができるということさえ知らなかったんですね。
They were excluded from the citizenship in Israel.
彼らはもちろんイスラエルの国々から阻害されていた者たちでしたし、
so they could never receive or partake in the spiritual promises that God had given to Israel.
神様がそのイスラエル人たちに与えた素晴らしい霊的な祝福からもこのエペソの人々はかけ離れていて受けることができませんでした。
And they were foreigners to the covenants.Of the promise God had given.
ですから彼らは神が与えた約束の契約については他国人であったんですね。
Because it was the covenant promises that God gave that made Israel different from all the nations around them.
というのは神様がこの約束の契約というものをイスラエルの人たちに与えたので、その契約に基づいてこのイスラエル人は他の国々の民たちとは違った民になっていた、なることができたんですね。
It was those promises that made them different from everyone else.
イスラエル人には神様からの約束があったので、他の国々の民とは違った民になることができました。
It wasn't their ancestry that made them different. It was the promises that God had given them through covenant.
イスラエル人の先祖のおかげで彼らが他の国々の民と違った民であったのではなく、神様ご自身がイスラエル人に契約の約束の契約を与えたので、イスラエル人だけは違う民になることができたんですね。
So they were without hope. The Ephesians, the Gentiles, they
ですからエペソの人々また異邦人には望みがなかったんです。
All of the nations around Israel had no hope to find the one true God. They had no hope. All the nations around Israel had no hope to find the one true God who could make a difference in their lives.
そしてイスラエルの民の周りにいていた他の異邦人たちは本当の神様にある望みが見出すことができる望みを持っていませんでした。
The Gentiles worshipped many different gods.
この異邦人というのはいろいろな種類の神々を拝んでいました。
Today is no different.
今日の世界もこの世も同じですよね。いろんな神々を拝んでいる人がいます。
Every country has gods that they're worshiping that have no power to help them.
それぞれの国を見てみますとですね、やっぱそれぞれの神々がいるんですが、それぞれの神々は人を助ける力を持っていません。
They had no help for what happens after death. Life after, there is life after death, but the Gentiles had no hope of that.
私たちが死んだ後、死後もですね、永遠に魂は生き続けるんですけれども、それに対して異邦人は望みもなかったんですね。
They lived entirely about what can I get for me today, and that's all they had. The Gentiles.
異邦人たちは永遠に死後の永遠の命という望みがなかったので、今この地上で生きているときに何ができるか、それしか求めていなかったんですね。
But God didn't want to leave us in that condition.
でもそのような状態に神様は私たちを、異邦人、私たちを留めておこうとは思わなかったんですね。
But God himself intervened in humankind.
そのような状態にある人間、人類の私たちに神様が介入してやってきてくださいました。
See, the Pharisees, who the religious leaders of Israel, they would always pray every day.
イエス・キリストの時代ですね。まあ、その時代に生きていた宗教的指導者たちは毎日祈っていました。
In Israel, the religious leaders would always pray, Oh God, I give thanks that I am a Jew and not a Gentile.
そしてその宗教的指導者たちはユダヤ人でしたので、このような祈りをしていました。私が、神様、私がユダヤ人であることを本当に感謝しています。私は異邦人のようなものでないことをありがとうございます。
But Jesus came to show them that they were just as far away from God as the Gentile nations were.
でもそのような宗教的指導者たちにイエス様は来てこう言いました。あなた方は異邦人と同じぐらい神様からかけ離れていますよと。
Everything the world offers us is only short-term happiness.
そしてこの世が私たちに提供するものは長続きしない幸福感だと思うんですね。
And many times even that short-term happiness has consequences that we don't like to face.
そしてまた長く続かない短期的な幸福感を得たとしても、それの中に私たちが好まないような結果が含まれていることもあります。
Can you imagine what the world would be without God, the true God?
本物の神様がいない、もしこの世にこの世界にいなかったらどうなってしまうかということを想像できますか？
Most of the rule of law, both in America and other countries, is all based on God's Ten Commandments.
そしてアメリカの国、また他の国もあると思うんですけれども、その国のですね、立法や規則というのは聖書の中に書いてある十戒というものに実は基づいているんですね。
But what would happen if all of the world just lived by its own standards and not God's standards?
でもこの世が神様の基準に基づいて生きていくのではなく、自分が勝手に作り出した基準に沿って生きてしまったらどうなると思いますか？
Well, my Yumi-chan might think killing is wrong.
もしかしたら、
Her standard is no, we can't kill anyone.She might, her standard might be, we can't kill anyone. マユミちゃんの standard might be.
マユミちゃんはですね、人を殺してはいけないという基準を持っているかも、作ったかもしれません。作ったとして。
But my standard is, I can kill anyone I want.
でも私の基準は、人を殺してもいいんだよっていう自分勝手な基準を作ったとしますね。
So who is right?
どっちが正しいんでしょう？
We all have...Without God, we all have our own standards. We make up our own rules.
神様という方がいなかったら、個人的にそれぞれが自分の基準を作って、自分が正しいこと、自分が考えて間違っていることを作ってしまうんですね。
That's what life without God would be.
Is chaos, you say?
That's what life without God would be. Would just everybody makes their own standards.
神様が、いない、神様なしの世界というのはそういうもんですね。それぞれが個人的にも自分の基準を自分の考えに基づいて作ってしまう、それが神なしの世界というものだと思うんですね。
But the reality is God is real.
でも神様は本当にいらっしゃるから、
And if we don't follow his standards, he says we're we are condemned to hell.
そしてもし私たちが神様の
to believe in him or don't follow him.
If we don't follow God's standards, we are condemned to hell in a life without him.
Life without God, living
yes.
life without God.
Yes.
神様なしで人生を生きていって、神様の基準に従わないで私たちが生きてしまうときに私たちの行き着く先は地獄であると聖書は言っています。
But our hope is in Jesus, right?
でも私たちの望みはイエス様にあります。
I don't go and kill somebody. I don't go and kill my Mayumi-chan because my hope is in Jesus and my standards are God's.
私の望みはイエス様にあって、私の生きる人生の基準は神様この聖書の言葉の中にありますから、私が出て行ってマユミちゃんを殺すことはありませんね。
Because Jesus came to show us his... Jesus came to pay for our sins so that we could have life with God rather than without God.
イエス・キリストは私たちの罪をの代価を支払うためにこの地上に来てくださいました。そのおかげで私たちが神なしの人生を生きるのではなく神と共に生きる人生を送ることができるためです。
And our citizenship becomes one of heaven rather than just being one of being American or Japanese or Brazilian or...
そして私たちがイエス様を信じてイエス様に信仰を置くときに私たちの国籍は天にあるようになりますので、日本人とかアメリカ人とかブラジル人とかそういう普通この地上での国籍以上のものを持つことができるんですね。
But now, for Christ himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when in his own body on the cross,He broke down the wall of hostility that separated us.
キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し。
Faith in Jesus Christ brings peace to our lives.
イエス・キリストを信じるその信仰のおかげで、私たちの人生には平安がやってきます。
And it unites us together in one faith.And in one belief in Jesus Christ.
そして、イエス・キリストを通して、イエス・キリストにおける信仰によって私たちは信仰が一つになって、一つのものとされます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that you desire to show your...And reveal yourself to us, Lord.
あなたは私たちにあなたご自身を表したいと願っていらっしゃるので本当に感謝しています。
That you made a way through Jesus Christ to give us peace.
そしてイエス様を通して、あなたは私たちに平和への道を備えてくださいました。
Lord, let us not take it lightly, Lord.
そのことを私たちが軽く考えないように助けてください。
Lord, but let us follow you with true obedience.
そして真の従順の心を持ってあなたに従って生きることができるように助けてください。そして私たちの人生が常にあなたに対して明け渡されていくものになりますように。というのはあなたの愛のみが私たちに将来に対する望みをくださるからです。
Lord, I pray for just signs and wonders and miracles to happen in people's lives.
今祈りますよ。どうぞ私たちの人生において素晴らしい奇跡や不思議な技、働きが現れますように。
Miracles that would draw people into a true relationship with the one true God.
そして唯一の本当の神様であるイエス様に導くような素晴らしい奇跡が現れますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning for anything, we're here to pray with you.
お祈りを必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひ言ってください。一緒にお祈りしましょう。
Otherwise,